皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月25日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はますます口数が減ってきたというお話です。前からいろんなところで言ってると思うんですけども、何を言ったかよりも何を言わないかの方を最初に見てくださいということですね。ここでこういうことを普通言うはずなのにそれ言わないとかですね、今までおしゃべりだったのが急にしゃべりが止まったとか、こっちの新聞はこういうこと書いてるけどこっちの新聞書いてないとか、これがものすごく実は重要なことなんですね。で、なんて言うんでしょうかね、そういうことをやってるようじゃ本当はどうしようもないんですけども、まあ世の中ですね、浅はかな人たち、特に政府機関ですよね、謀略やってる連中とかですね、政府機関というのは大体浅はかなんですよ。メディアも大体浅はかなんですよ。大していろいろ考えてやってませんから、だからすぐついつまが合わなくなるんですね。ついつまが合わなくなるとね、やっぱ黙るんですわ。で最近やっぱりですね、日本政府の中の連中もですね、だいぶ口数が減ってきましたね。これは私は遠目でずっと見てるんですけども、あと近目で見てる人たちからの話もそうなんですけども、やっぱりなんかおかしいと思ってきたようですよ。メディアの連中もですね、なんか薄々分かってんじゃないですか。あれどうもなんかこのウクライナの話とか、どうもなんか違うんじゃないかということが薄々分かってんじゃないかと思うんですね。でやっぱり一般の人たちもですね、なんかやっぱ薄々分かってきてんじゃないですかね。どうも違うんだと。戦争中の話で言いますとですね、昭和16年に太平洋戦争を開戦すると。で、進軍でですね、日本が一方的に勝ったみたいな話をずっとしてるわけですね。ところがミッドウェー海戦以降はですね、負けてって話なんですけども、その負けてって話はしないわけですね。で都合の悪い話はどんどんなくなっちゃって、で大本営発表っていうのはその完全に嘘になるんですね。嘘を続けるとですね、どこかで引き返せないポイントがあるんですよ。ポイントオブノーリターンって言うんですけども、そこがありましてですね、そこから先はもうとにかく全てが嘘になるってポイントがあるんですね。全てっていうか9割以上でしょうかね、全てが嘘になるポイントがありまして、そこを超えた後はですね、本当のことを言ったりするとその瞬間に終わっちゃうんですよ。だから徹底的に嘘をつき続けなければならないっていうポイントを超えたら、やっぱ死ぬまで嘘をつき続けるしかないんですね。だから例えば金融機関なんかだとですね、昔の平成の日本の金融危機の時なんかもですね、金融危機はないという言葉は潰れ始めるまで言うしかないですね。潰れる前日までは金融危機はないと言わないといけないですね。だからうちの会社は潰れることはないと、経営が健全であるということは、潰れるその瞬間まで言い続けるわけですね。じゃないと、いや本当はもうダメなんですわっていうと予定より前に潰れますから、そうするとなんか準備が整わないと。ですからある一定のポイントを過ぎるとですね、最後まで嘘をついて死ぬ瞬間まで嘘をつき続けないとついつま合わなくなってくるんですね。ウクライナの戦争は完全にそうなったんじゃないかな、英米の謀略機関にとってみると。結局だからもう一番最後に、いや全ては終わりましたという発表するまではどこまでも嘘をつき続けるしかないと。そうするとみんなですね、一歩ずつ下がっていくんですよ。なんか一歩ずつ下がるって意味はですね、それまでは積極的に旗振ってね、応援してたのが、まず旗振らなくなる。それからだんだん目が伏し目がちになってくる。それから座ってるのは畳の一目ごとにだんだん下がっていくようなね、半歩ずつ後ずさりしていくような、そんな形になっていくわけですよ。で、あんまりそういう話はしないと。やばそうな話はしなくなっていくんですね。だからなんか無口になっていくんですよ。なんか最初の頃はえらい気いいこと言ってた人たちがですね、その件についてはなんかあまり語らなくなってくると。 そうするとですね、なんかまるでですね、こう無重力状態の中に浮いていかれるような雰囲気がこう漂うんですね。あの確信を持って何か言うとですね、その人ってこの上にも下にもオーラが出ますよね。例えば手につけるようなオーラとか、あるいはこう地面にしっかり根を張るようなオーラですね。私はこういう思いで今ここでこういうふうにやってるんですっていうのは、まあ、その人自身が天と地とつながってるっていう証拠じゃないですか。それは見ててもなんか分かりますよね。このオーラが上と下に出てますから。ところがこれやばいぞと、これ全部嘘じゃないのと、とんでもないところに来ちゃったぞという場合は、まあ、早く逃げ出したいわけですね。そうするとこれオーラ完全に出なくなりますよね。そしてなんかこうまるでこう宙に浮いてるかのようにふわふわふわふわしたような雰囲気になるんですよ。当然声にも力が出ないし、それからなんかその刹那的って言いますかね、こう論理的に何かを積み上げるようなことはできない。だってもう嘘なんだから、嘘に基づいて何かやるっていうのはやっぱりできないですよね。そうするとなんか刹那刹那で何かこう喋ってればいいみたいな話になっちゃって、全然そのこう力が入らないですね。例えばバイデンが日本に来たと、前からそうだと見てて思うんですけども、まあホワイトハウスは閉まってますよね。で時々開けて、ほら外国人来ると入れるでしょう、外国の首脳来るとね。あの時出てくるバイデンってちょっとでかいバイデンですよね。いつものバイデンじゃないですよ。なんかちょっと肩がでかいバイデンでしょう。それからあの外国行く時はちゃんとエアフォースワンのコールサイン出ますよね。だからあれはやっぱり軍政ので選んだ、まあ、軍人なんじゃないかと思うんですね。軍人が変装してんじゃないですかあれは。だから一応まあ今軍がアメリカへ仕切ってるんでしょうから、まあ軍政だから正しい大統領で、だからエアフォースワンでちゃんと飛ぶんじゃないかと思うんですね。でまあそれが日本に来たと。でもなんかこう最初から最後まで日本側ってこう浮いてたって感じがするんですよね。この一番に勝負をかけるみたいなものはどこにもなくてですね、なんかやばいなっていう、なんか押し黙ってるような感覚。メディアもそう、それからその自民党とか政府の連中も一歩も二歩も、まあ表向きはそのいるんだけども心が引いちゃってるって感じね。腰がすっかりこう後ろに引けちゃってるっていう、そんな感じがものすごく強く漂ってた感じがするんですね。岸田さんって人は器用な人ですよね。まああのプラスもマイナスもなくですね、何でもとにかくその場でですね、まあ、かかしのように立ってですね、免震構造で、こう自由自在にですね、前後左右に、こう揺れますから、そういう意味で言うとあの人は別に、まあ、何でもいいんじゃないですかね。別に、ね、偽物でも本物でもですね、まあ、今ここで誠心誠意ですね、なんかかかしみたいな仕事をしてればいいと思ってるんじゃないかと思うんですね。まあ、まあ変なことはしたくないんでしょうけどもね、まあみんながこう言えって言うから言うぐらいなことはそれは平気なんじゃないですか。NHK だとか朝日新聞がね、まあ、ウクライナ勝った勝ったって言いますから、あれはだからそういうウクライナ勝った勝ったって言ってる暴力機関がありますね。その暴力機関の連中がですね、岸田にこう言えっちゃう、あそれは分かりました、その通り言いますってんで、そういうことには全然こだわりはないし、全然そのまあ何て言いますかね、悪いとも思わないんですけども、本気でそう思ってるわけでもなくて、まあ今こう言わないとこれ倒れちゃうと思ったら免震構造でそっちにちょっとこう揺れてみるというかずれてみるというような感じだと思うんですね。でやっぱりその台湾のことなんか面白かったですよね。その台湾に軍を出すなんてことをバイデンが言うわけね。あれもだからおとりだと思うんですね。そんなことは言わないですよね、軍人なら。で言ったら国防総省が訂正しましたよね。そうすると国防総省に言わしたってことでしょ。国防総省に台湾には軍は出さないとはっきり言わせたわけですよね、あれ。曖昧戦力というのはそういうことですよね。曖昧戦力だから何聞いてもですね、どうすか言わないわけですね。でだから日本に来てバイデンが、いや、バイデン役の人ですね、がその台湾には軍を出すんだって言ったら、まあ、改めてそれに対して変更はないんだと、政策に変更はないと否定しましたよね。国防総省にこれを言わしたってのはこれ大きいことですよ。例えばもう世界はですね、みんなですね、ウクライナに続いて次は台湾の戦争じゃないかと思ってるわけですよ。ロシアだって中国だってですね、いやアメリカどうする日かなと思ってますよね。でどういう政策なのかっていうのは今まではまあ曖昧戦略なんだけど、まあこれどうするのかなと、ウクライナ紛争を思ってね、でこう思ってますよね。でバイデン偽物だし、バイデンいろいろ言っても関係ないんで、 まあ、軍については国防総省ですよね。でその国防総省にどうですかって記者会見に聞いても、まあ、なんかインパクトないけども、まあ、バイデンがですね、いや軍を出すと言うとみんなぎょっとして見ますよね。でそれを国防総省が否定すると、あ出さないんだと、出すといったもの出さないというふうに否定すると、で同時にだからそれバイデンじゃないってこと分かりますよね。ねえ、バイデンじゃないんですよね軍を動かしてるのは、戦略を動かしてるのはバイデンじゃないってことよく分かるわけですね。非常にその興味深いコントだと思いますね。でもこういうことが起きるとみんなますます口数が減りますよね。あちゃーっていう感じですよね。うん、押し黙っちゃうというか、それからなんか新しい経済連携とかなんか言ってますけども、なんか横文字が並んでましたけどね、まあ、全然わけのわかんない話でしょう。クアッドとか言ったらですね、クアッドもヘッドクリもないですよね。もうインドはロシアがついたんだし、でオーストラリア政権交代ですね。政権交代して、いやスタンス変わらないって言ってるけどですね、それは表で言ってるだけの話ですよね。いやだってそれはもうみんなですね、こう出先出口考えてるわけですよ。世界の4分の1しかですね、ロシアを制裁してないんだな。で図らずもあれが言ったわけですよ、そのキッシンジャーが、あの人まで生きてんだね、98ぐらいですか、生きててダボスやってるからそこで言ったんでしょ、ロシアはそのウクライナ中立がよろしいとね。で米ロの架け橋になればいいってはっきり言いましたよね。要するにもうまあラブロフ外相もそうだしね、から、まあ、キッシンジャーもそうで、要するにプリマコフ学派の人たちですよね、ロシアのね。その世界は冷戦を終わりにして構想を終わりにして米ロ2極で収めるという、ことになってるわけですね。それはまあアメリカの戦争屋がですね、いや構想を終わりにするわけいかんのだと、構想を永遠に続けて金儲けするんだと、まだそういうバカなことバカな口聞いてるわけですよ。でまあだからウクライナがダメなら今度はポーランドに肩入りしてですね、永遠の戦争を続けたろうみたいなことやってるんですけども、まあキシンジャーにピシャッと言われたわけですね、中立がよろしいと。そうするとまあロシアとヨーロッパが和解するのはこれは時間の問題ですよね。まあ皆さんもヨーロッパの人たちとね仕事してことしたことある人なら分かると思いますけども、そらだって一体だもんね、ロシアとヨーロッパってね、アメリカがさ頭越しに余計な口聞いて余計なしゃしゃり出てやってきただけですからね、あれね、ネオコンの連中がですね余計な声でやってきただけですから、まあはっきり言ってウクライナに悪党たち集まったわけですよ。 NATO の基地外将軍とかですね、変な、あの何です、ネオナチが、これ全部ロシア捕まえてくれたわけでしょ。アゾフスタルだけで2400何人出てきたわけですね。これ全部ロシアがさばいてくれるわけですよね。みんなほっとしてると思いますよ。もうこんな連中がまた自分の国に帰ってきてですね、あじゃないこうじゃない、また入れ墨振りましてですね、見せびらかして弱い者いじめでもやってですね、まだそんなに外国勢力がですね、手貸したなんてですね、またえらいことになりますよね。だから、そういうふうに考えてくると、難しいですよね、このままそのやっていくっていうことはですね、いろんな意味でですね、こういう時代っていうのは、難しいその問題は解決できないと先送りになってるわけですね。先送れになってたものがですね、まあなんていうかな、やがてそこでこう火を吹いてね、また新たな問題を起こすと、戦いを起こすということがほとんどでしょ。そうすると究極の解決、まあ言ってみれば世界最終戦争みたいなもんですね。まあこれはまだイスラエルがあるからまだもう一幕ありますけども、まあその一歩手前ですね。とりあえずネオナチを全部片付けちゃったと、ヨーロッパのね、あとアメリカやカナダにもいますから、ロシアが全部処分してくれると私すごいほっとしてると思うんですよね。それから武器があるとまたあれ出すとか言われるから、武器は全部ウクライナに持ってっちゃって、ロシアが戦略爆撃をしたと、アメリカも出しちゃったと、完全に空にしてないと国防総省言ってましたよねウクライナに送って全部武器が空っぽになったんじゃないかなって聞かれるんだけども、なんか完全に空にはなってないって昨日言ってましたよね。でももう今なんか新しいものは作れないでしょ。大増産なんかできる時代じゃないし、物もないしね、半導体もないじゃないですか。そうするとほっとしてんだと思うんですね。まあ武器もないと、それからこれでなんかアメリカだカナダだイギリスだの将校がですね、捕まって出てくればですね、まあ世論も一気に降下しますよ。それから生物学研究所ね、あの話はもうするとやばいから黙ってますけども、まあみんなもうね アメリカなんか特にそうですけど、ヨーロッパもそうですけども、主要メディアなんかほとんどみんな信用しませんもんね。ネットでみんなもの見てるわけで、あれみんな知ってますわね、あれだけ大々的にですね、ロシア発で出てくればですね、みんな見てますよ、あれこんな悪いことしてたのかなと。まあ主要メディアが放送しないだけで、そうするとまあこれで大体悪いやつ決着ですから、まあ、よかったんじゃないですか。ヨーロッパもほっとしてんじゃないかと思うんですよね。で結局だからロシアとヨーロッパって昔から一体でやってますから、まあ年内には和解して、この冬はだからまあね、そうエネルギー戦争とかね、アメリカの戦争に言われるバカなことはやらないで、まあ穏やかに暮らそうということだと思うんですね。そうすると今度いよいよ次は日本なんですよ。日本、韓国、台湾、北朝鮮ということで、ここをまあなんか第二のウクライナ、第二のポーランドみたいにしようっていう連中がね、一生懸命たきつけてやってきたんだけど、まあこれはまず、まあなんて言いますかね、そもそも日本が本当は重い腰なんだね。ウクライナみたいになってないですよ、日本の国は。韓国もそうですよ。もちろん台湾もそうですよ。北朝鮮もそうですよ。ああいうなんか浮ついた状況ではないんですよ。報道がいろいろ言うけどもさ、そんなあんた、ね、戦争しようなんて雰囲気じゃないわけですよ。中国だってそういうとこじゃないでしょ、もうね。もうめちゃくちゃだもんね、中国はね。そうなってくると、まああと宣伝戦でどこまでもやるかだけの話で、あとは金の話だよな。危機を煽ってとりあえず金出させとくわぐらいの話なんだけども、まあそれも時間の問題ですわね。大体だからこれで、外堀は全部埋まったんじゃないですか。で、まあ、自民党の中もですね、まあもうね、皆さんなんかこう押し黙ってな感じじゃないですか。敵地攻撃だとかですね、その原発やるとか口では一斉ねえこと言ってますよ。だから福島の汚染水を太平洋にばらまくとかですね、まあ威勢のいいこと言ってんだけど、一発なんかですねガーンと言われたらですね、それに対抗できる人一人もいないんじゃないですか。満州を日本がですね、満州事変で取ったと、何が悪いんだって嘘吹いたらですね、国連でお前出てけと言われたと、分かったと、堂々と出たらと言ってですね、まあ松岡洋介がね、国連から脱退するわけでありますけども、ああいう気合いの入ってですね、じゃあ世界を敵に回してね、たった一人でもね、ロシア相手戦争してやろうなんてやつがおりますかいな。なんかあれも顔を見合わせてですね、アメリカいろいろぐちゃぐちゃ言うしさ、まあ、とりあえず言っといて、水の話もですね、まあ、撒いたらそれ偉いことになりますわな。ロシアも中国も韓国もアメリカもですよ、オセアニアまで敵にますし、もちろん東南アジアもさ、太平洋に撒くんだから。ねえ、そらできないわけですよ。国内で強がり言うのは簡単だけど、そら世界相手にさ、ゴムの争いなんかね、堂々とですね、キムガヨですね、そう推奨しながらですね、堂々と汚染水太平洋に撒いて、どんな問題というようなね、ものはないわけよ、今の日本政府とかね、東電なんかには。だからそれはもう先送り先送りでやっていくわけでしょ、最後ならそういうことだな。で、そうするとですね、やっぱ口数は減っていきますわね。なんか本当にこう、だんだんしょぼんとなってきてる感じがするんだね。で、やっぱりもう一つやっぱ相場ってのがあったんだけど、相場はもう完全に崩れちゃいましたね。相場は完全に崩れちゃったんで、相場やってる人は割と簡単なんですね。うん、儲かると饒舌になって、損すると寡黙なんですね。この世界はだから一番分かりやすいですよね。まあこれは世界中そうです。日本もアメリカもね、儲かれば饒舌になって、損すれば寡黙になりますから、まあ今みんな寡黙だよね。ブルンバーグだとかね、ロイターが押し黙ったようなですね、なんか記事を書いてるぐらいだね。フィナンシャルタイムとかウォールストリートジャーナルもですね、実に重苦しい記事ばっかですよね、今ね。重苦しい記事ばっかで、まああれはだからもうとっくの昔に終わっちゃってるわけですね。まあそうすると、まあ本当転換期であることはわかりますね。で、彼らには処方箋がないってことはよくわかるんですね。やっぱり次があるとですね、必ずなんか次はこうやるんだって勇ましい声がどっかから出てくるんですね。はい。で、だからこう黙ってきた時に、なんか次をやろうっていう声が出てきたら、まだその組織とか国は、まだ脈がありというふうに呼んでいいと思います。いやでもアメリカはトランプがもちろん出てきますけども、トランプは全然政策違いもんね。アメリカ一国主義で、要するにロシアとは和解して、まあ侮られないようにして、でなんかやっぱり自分たちの国は自分たちでやろうということでしょう。でそれで大変結構なことですよね。 だから今のこの、まあ、ウクライナ戦争はヨーロッパの戦争だって前から言ってんじゃないですか。ヨーロッパの戦争だから戦争するようでいて全部済んでんのやあれね。あんまりアメリカが出てくる話じゃないよね。まあ大体もう見えましたよね。まあそんなことで、日本としてもですね、まあ上がそんな調子でありますから、まあますます黙っていくんでしょうけども、いずれですね、黙れないほど大変なことになってくるはずなんですね。まあその時に、まあどんな様子になるかですね、まあこれはじっくりと見ているといいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ますます口数が減ってきたということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。